今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の11章16節から27節までです。第2サムエル記11章16節から27節、はじめに17節までをお読みします。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、町の民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。アメン。お祈りいたします。主よ、今我らをあなたの御前に清く整えてください。我らの弱さ、我らの罪、汚れ、これらを今あなたの血潮によって洗い流し清めて、ただ御前にふさわしく整えてください。御前において主よ、罪を犯し続けるものではなく、むしろ御霊により歩み、聖霊の悲しみを我が悲しみとし、そしてこの体、この心、この身、これらをあなたに喜ばれる器として日々整え、日々あなたの御胸にかなった歩みができますように、我らを導いてください。これから語るしもべの唇を主よ、あなたが清めて、あなたが直接お語りください。これに預かる耳を清めてください。命、これをしっかりと預かる私たちでありますように導いてください。これからの一切の時をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。ダビデはこの罪のない従順な、とても誠実な、神と人との前で誠実なウリアをわざと戦死させるように仕向ける手紙をウリア自身に持たせて、ウリアを戦場へと返しました。ヨアブはそれを受け取って、読んだでしょう。ヨアブは、特にこのことについては、ダビデはこのウリアに死んでほしいのだなということを、これを汲み取って特に反対したり、あるいは何か詮索したりするような様子もなく、ヨアブはそのままそれを受け止めて、ダビデの命令通り実行します。ヨアブ自身ですね、剣でもって人を謀殺するということを、彼自身もしておりますので、ダビデも何か事情があるのだ、このウリアをそういうふうに人知れず殺したい事情があるのだなというのを、汲み取ったのでしょう。で、それでヨアブはこの町の中でどこにその強者たちがいるのかを町を見張っていましたので、知っておりましたので、そこにウリアを配置しました。で、そしてその町の者が出てきて戦って、そして民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死したと書いてあります。戦死したのはヘテ人ウリアだけではなく、ダビデの家来たちも、何人かそのダビデのその下心のゆえに、殺されていったんです。名前は記されておりませんけれども、ダビデが殺したも同然ですね。18節から、そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発してお前に、なぜあなたがあったはそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメルクを撃ち殺したのは誰であったか、 一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、手別で彼を殺したのではなかったか。なぜそんなに城壁に近づいたのか。と言われたら、あなたの家来、ヘテ人ウリアも死にました。と言いなさい。このようにですね、ヨアブは使いの者にアドバイスをしました。で、ここ、ね、20節のところ、あなたが、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか。ヨアブは、ね、あらかじめ、もしこの報告をダビデにもたらしたとき、ダビデはこのように言うだろう。ヨアブは思っていたんですね。要するに町に近づきすぎて戦うことは、それは、もう禁じ手である。そのような、暗黙の了解的なことがあったんでしょう。その理由がですね、21節、エルベシテの子、アビメレクの、その、話があります。これ、詩式の方でね、この第二サムエル記ではエルベシテなんですけども、要するに、詩式でいうところのエルバール、すなわちギデオンです。ギデオンの、ね、には70人の子がいたんですけども、でも、そのうちの、そばめの、奴隷女の子、アビメレク、その一人のアビメレクが他の70人の、ギデオの子たちを、ね、一つの岩の上で虐殺しました。で、唯一の、このアビメレク以外の生き残り、の、ギデオの子、彼が、このアビメレクの将来について呪いの予言をして、で、果たしてその通りになるんですけども、そのアビメレクが死ぬとき、どのように死んだか、要するに城壁に近づきすぎてですね、彼、のこのこ城壁のふもとに来て、で、火をつけようとしているそのところに、一人の女が石臼を彼の上に落として、で、それで頭蓋骨を割って、で、彼はそのようにして死にました。その歴史、その教訓がね、あったから、ダビデはこのように言うだろう、いわば思ったんでしょう、ね。ダビデはきっと、このイスラエルの歴史、イスラエルの戦いの歴史から、いろいろ戦いの教訓を学んで、でダビデ自身も戦士でしたので、この聖書の記述、過去のイスラエルの戦争の歴史から、このようにして、これから戦いをする上では、ね、城壁に近づきすぎてはならない。なぜなら過去にこういう歴史があったから、そのようなことを、しっかり手ピリにして、でしっかり御言葉を基づいて、この戦いを仕掛けるときの、ノウハウを蓄えていたのでしょう。今もですね、現在もイスラエル軍、は過去の歴史に学ぶということをしっかりします。でイスラエル軍の、ね、兵士、ちなみにイスラエルも、韓国のように徴兵制があって、必ず、ね、男女、ある時期に、兵隊に、赴任しなくてはならないんですけども、その時に真っ先に習うのが、マサダの要塞での出来事。要するにイスラエルが、ね、紀元70年、滅んだ時、その時の戦闘、また、マサダで、立てこもってローマ軍と相対した。その戦争を忘れないために必ずマサダの要塞にそのイスラエルの若者たちを連れて行って、でここで かつてこういうことがあった。そういう教訓を教えるそうです。ダビデはそのようにしっかり聖書から、またイスラエルの歴史から戦うときはこのようにしなさい。聖書からそのように教訓していたんですね。本当に素晴らしい王であるんですけども、しかしこの11章のダビデはとても素晴らしい王の行いとは言えません。もしヨアブ、ね、ヨアブはもしダビデがこのように言ってきたならば、ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。そのようにアドバイスします。そのようにね、ヘテ人ウリアも死んだということがダビデに伝えられれば、それでダビデは納得するだろうと。で、きっとこのヨアブから使わされたこの使いも、ね、ちょっとあれって思ったかもしれません。なんでヘテ人ウリアが死んだことを、ここで伝えなくてはならないのか、思ったかもしれないんですけど、でもとにかく、使いも、 何か思うところが、ダビデは何か事情があったのかもしれない、まあ、そのように思ったことでしょう。で、22節から。こうしてシシャは出かけ、ダビデのところに来て、ヨアブの伝言をすべて伝えた。シシャはダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると、城壁の上から射手たちがあなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来、ヘテ人ウリアも死にました。ちょっとだけ、ヨアブのその報告の仕方とは違うかもしれないですけども、でも、この時、ね、敵は私たち優勢で、私たちに向かって野に出てきた。ね、ここから戦いの様子が伺えます。要するに、初めから城壁に近づきすぎたというわけでもなく、敵が、ね、城壁から出て野に出てきた。ね、その野に出てきた敵と、戦って、でもまだその時、ウリアは、ね、死んでいないですね。で、どういう時に死んだか。敵が野に出てきて戦ったけれども、でも敵が城壁の門の入り口の方まで、きっと後退していったんですね。その後退していった時に、きっとヨアブは、あえてこのヘテ人ウリアと、また数名の一緒に彼と戦死した人々を、そこへと追いやって、で、それで、追いつかせて、で、わざと城壁の近くにまで、追い迫れ。そのように命じたのでしょう。で、その城壁の近くに来た時に、24節ある通り、城壁の上から射手たちが、ね、弓でもって矢を射かけて、で、それでヘテ人ウリアもその矢によって倒れた。そのような、状況だと思います。25節。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものも、あちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃して、それを全滅よ。あなたは彼を力づけなさい。ダビデはですね、このヨアブが、想像したような、エルベシェっていうのをアフィメレクの話を持ち出すことなく、初めから、このことを、どうしてそんなに城壁に近づいたのか、ね、そのように怒ることなく、これは仕方がないことだ、ね、そのように、片付けました。何しろヘテ人ウリアが死ぬように仕向けたのもダビデ自身ですから、ダビデはそこまで、なんで城壁に近づいたのかと、そこまで怒るということは、しなかったでしょう。ダビデ自身も、心の中において、きっとやましいところがあったと思います。何しろ、ダビデ自身、詩編51編で、このことの罪が預言者ナタンに指摘されたときに、ダビデは、私の罪はいつも私の目の前にありました。そういうふうに告白しております。ダビデが罪を犯したとき、きっとヘテ人ウリアが死んだとき、ダビデ、きっと、ある意味、ほっとしたところもあれば、ある意味、やってしまったというところもあったでしょう。ダビデ、罪のない人の血を流すことは、当然好まないはずです。私たち生徒は、罪のない人の血を流すようなことは好みません。まして、神様を敬い、また、このイスラエルに対して、ダビデに対して忠誠を尽くしている、この有能な戦士であるウリア、彼をあえて謀殺したということであるならば、ダビデの心の中は、一層、そのような、嵐が吹いていたんではないでしょうか。この、ヘテ人ウリアを、謀殺したとき、そこから預言者ナタンが、来た時の、詩編が、51編が有名なんですけども、 詩編32編もおそらくその時ダビデが作ったのではないかと言われております。冒頭でお読み申しましたけれども、詩編の32編、お読みしたいと思います。詩編32編、ダビデのマスキール。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。アーメン。ダビデは本当に罪を犯したこと、自分はとんでもないことをしてしまったということを、これをね、いつも良心の咎めに感じているものです。そういう性質がダビデの性質です。また皆さんもね、本当に生徒であるならば、罪を犯したのであるならば、いつも皆さんの心の中に咎めの責め苦を、ね、負っているはずです。罪を犯したとき、ね、ダビデは黙っていたときには一日中うめいて骨骨が疲れ果てました。言っております。体調に変調をきたすんです。体に変調をきたす。生徒が罪を、何か罪を犯して主に喜ばれないことをする。そしてその責め苦が昼も夜もその人を責め立てるとき、体が、ね、骨骨が疲れるんです。うめくんです。生徒が、ね、神様に喜ばれない道に入ってそちらの道を歩んでいってしまうとき、本当にその罪の責め苦、それが昼も夜もその人を覆って、だからダビデはね、幸いな人というのは罪を覆われた人だ。主が咎をお認めにならない人は本当に幸いだ。ね、心に何の憂いも、また良心の咎めもなく歩んでいる生徒は本当に幸いなんです。でも、やましいことをして歩む人は、いつも心の中にその両親の咎めを感じ、また責められているような生徒の交わりの中に出てくることが本当に怖い、そういう感じがするんですね。ダビデはこの時本当に心の中に痛みを感じていたことでしょう。ダビデ自身が本当に汚いことをしている、人々を、ね、家来たちが命がけで戦争に戦っているときに、ダビデだけは安全なところで、快適なところで、ね、お昼寝て、みんなが働いている時間に寝て、夕暮れ時に起き上がって、ね、自ら進んで屋上を歩いて、でそれでそういう、ね、女性の裸を見る。それに対して引き換え、ダビデが殺したウリアは、ね、みんなと一緒に戦って、で本当に家に帰って妻と寝ることができる、そういうチャンスが与えられても、でも自分の主君も神の箱も幕屋に宿って、仮用に宿って、でそれで一緒に戦っている。どうして私だけが、ね、そういう休めるでしょうか、ね、家に帰って妻と一緒に休めるでしょうか。本当にダビデ自身心を刺されたでしょう。そんなウリアを殺してしまった。ダビデは本当に一日中うめいて骨骨が疲れ果ていて、ね、夏の日照りで骨髄が乾ききった。見てが昼も夜も私の上に重くのしかかった。それを体験したことでしょう。このような時は本当に罪を速やかに言い表すこと、ね、これが本当に必要です。ダビデ、ね、ウリアを殺してしまいました。もちろん、ウリアを殺したのは、この、ね、アモン人たちのいてでしょうけれども、しかし、ダビデがそう命じた ことには変わりありません。しかもウリア自身の手にその手紙を持たせて、ウリアをわざとそういう町の激戦区に置いて死ぬようにしなさい、そう命令したのはダビデです。ヨアブもまた、アモン人も、その道具として用いられただけにすぎません。ダビデは、このウリアが死んだ時、このことで心配するなです、むしろヨアブを力づけてあげなさい、そのように命じました。で、ウリアが戦死したということ、そのことは当然ウリアの妻、バテシェバにももたらされました。第二サムエル記11章26節から、ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。アメン。ウリアの妻は悲しみました、自分の夫、本当に誠実な忠実な力強い夫、彼が戦死した。でしかも、自分にはなんでその夫が死んだか大体わかります、ダビデ、自分はダビデと人知れず関係を、肉体関係を持った、その結果身ごもった、そして、夫ウリアはエルサレムに帰ってきた時、自分と、自分の家に帰ってこないで、そのまま主君のため、またイスラエルのため、そして神の箱のため、自分だけ家に帰っていい思いをすることをしないで、そのまま戦場へと戻っていった。そしたら、ウリアの死の報告がもたらされた。大体見当がつきます、ダビデがそのような指示をしたのではないかと。夫のためにウリアは痛み悲しみました。そしてその門の期間が明けると、ダビデは人をやって彼女を、ウリアの妻バテシバを自分の家に迎え入れた、ダビデの子を宿しております。ですから、ダビデ自身が、迎え入れなければなりません。ダビデ自身が、このバテシバを迎え、あるいはですね、当時、ウリアが死んでしまった。本当に忠実を尽くした。で、それで、バテシバをやもめのまま、残しておくには忍びない。だから、哀れみのゆえに、このウリアの妻だったバテシバを自分のところに迎え入れよう。そういうことで、もしかしたら人々の称賛も得たかもしれません。ダビデなんて優しいんだろう。身寄りのなくなったバテシバをそうやって迎え入れて養うようにした。しかし主はすべてご存知です。ダビデが行ったことは主の御心を損ないました。バテシバは男の子を産んだ、きっとウリアの戦死から、結構な時間が、とつき10日ほどではないけれども、それなりの、時間は、経ったんでしょう。ですからダビデずっとその期間、このことを心に秘めておりました。一部の人々は知っておりました。ダビデが、あの屋上を歩いていた時に、あの女は誰だ、調べてこい、そのように、命じられた部下もきっと知っていたでしょう。ヨアブも知っていたかもしれません。またこの報告を、ヨアブからダビデにもたらした死者ももしかしたら知っていたかもしれません。ほんのわずかな人々が真相を知ってはいたんですけども、でもその他大勢の人々は知らないまま、ダビデには、名声と、またこのバテシバとまた子供が与えられ、そしてウリアは人知れず闇に葬り去られていこうというかのような状況でしたけれども、でもあいにく主はそれを許しませんでした。 ウリア、主の光という名前です。まさしく、ね、主の光がダビデをの闇を照らし出していきます。そしてこのウリアの妻という名前は、新約聖書の最初の最初の章で、ね、登場します。決して忘れ去られることはないんです。ダビデの本当に、ね、戦績も、それまで してきた輝かしい実績も聖書に残りました。しかしそれと同時に、ね、ウリアの妻との出来事も永遠の書物に記されました。本当にですから聖書は、人が、ね、好き勝手に書いた歴史書ではないんですね。神様が人をあがなう、人のその汚い罪から、ね、あがない出す、その歴史が記されているんです。ですからダビデのこの汚い部分、罪、汚れの部分も当然記されるわけです。そして聖書には本当に私たち自身の汚い部分も、ね、照らし出すことが記されております。私たちのことがこの聖書に書いてあります。だから私たちは本当にこの聖書をしっかりと、ね、蓄えて、そしてそこに記されていることを心に留め、聖書がもし私たちに罪を示すのであるならば、それを悔い改めるべきです。聖書が、ね、私たちにこれをしなさいと勧める場面があれば、それに従順するべきです。するならば皆さんも、ね、永遠を生きることができます。この御言葉、これは世が滅んでも、でも決して滅びることのない神の言葉です。どうかこの聖書にあってしっかりと歩んで、私たちも、ね、このダビデのこと、これに教訓を得て、しっかりと肉の歩みではなく、御霊の歩みをし、そして命へと至る歩みをし、神の働き人として、多くの実績をこの地上において残して、本当に幸いな、永遠の命を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、聖書には私たちのことが記されております。今日はこのダビデの箇所を見て、本当にダビデのありさまを、なんて汚い、なんて卑劣な、そのように思いますか。でも、私たちの中にもその汚さ、その卑劣さ、それが潜まれていることを覚えます。主よ、それゆえ私たちはあなたに求めます。私たちは本当に黙っていた時には、うめいて、骨骨は疲れ果てております。見てが昼も夜も重くのしかかって、私たちの骨髄がひでいのように、主よ、罪を黙って、あなたに申し上げないままでいるならば、私たちはそのように昼も夜も聖苦に遭い、この体調にも変異をきたらせてしまいます。主よ、どうぞ私たちは本当にあなたの御前にすべてを打ち明け、私たちの罪もあなたに知らせて、そして背きの罪を告白し、罪咎めをあなたに許していただくために、御前に出ていく私たちでありますように、いつでも主イエスキリストの名前によって祈り、そして私たち自身が本当にイエス様に住んでいただいて、まさすイエス様の似姿へと作り変えられて、まさす清められた歩みをしたいです。イエスよ、どうぞ清めてください。どうか一人一人を清め、作り変えて、あらゆる罪、汚れ、あらゆる病のもと、呪いのもとをしっかりと断ち切って歩んでいく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。エイツル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪を悔いることなく、罪を隠そうとすると罪はもっとくっきりと鮮やかにその姿を表してしまいます。ダビデがバテシバとのこの罪を隠そうとすると、ウリアの光はもっと輝き始めました。ダビデがこの罪を通しても隠して そして自分の尊厳、自分の地位を守ろうとしたとき、本当に神の光の人であるウリアは死にました。主よ、私たちにあなたが教えてください。罪は隠すものではなく悔いて改めるものであること。どんな時でも私たちが罪を隠そうと努力するものではなく、罪ということを知ったその途端に神と人の前で悔いて改める力を与えてください。罪にもろく弱い私たちを憐れんでくださり、今日もイエス様の流されたその血潮で私たちを清めてください。血潮が私たちの内と外とを清めて、今日この御言葉を豊かに住まわしてくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。